はい、ごきげんよう、天使の読書会2月2018年2月の第3回始まりました。この番組は天使の読書会の模様を垂れ流していくという番組になっております。はい、で今回2月の第3回目で、
課題本
が料理の四面体という本をこう好きに語っております。
はい、
で、2回目から読書会始めてまして、後半ということでこれが3回目になります。はい、でそう、前回はあの本の感想を語ったんですけど、なんかちょっと今酒井さん関連本を持ってきてくれてるので近しいと思った本、はい、ただその紹介からいこうかなと思います。
は
い、
店から出てくる前にですね、うん、せっかくなら関連本、まあ、うちレシピ本やっぱ売れるわけではないのであんま置いてないんですけど、うん、僕が好きなんで僕も気になって注文しちゃったんですけど、タイトルがレシピを見ないで作るようになりましょう、有本陽子さんですかね、著者の方が、版元がソフトバンククリエイティブから、
有本陽子さんって結構著作の有名な方では、
多分そうですね、うん、
あるあのエッセイも含めて結構食エッセイかなり出されてる方ですね。
で、まあ単純にたまたま近くにあったから持ってきちゃっただけなんですけどレシピ本というかね、うん、料理本、
料理教室とかもやられてるんですね。キャンセル待ちが出るほど人気です。
まあ、この本が面白いというか持ってきた理由が、結局そのただレシピを載せてる本ではなくて、まあ、タイトルの通りそのレシピというものを必要としない料理の知識を得ましょうみたいな本なんですよ。でこの料理の四面体課題本の方はその料理の世界というものを多方面で見ていって、その食材の扱い方とか捉え方を、まあ、身につけましょうという本で、結果的には、うん、でこっちの本レシピを見ないで作れるようになりましょうという本はこれ技法ですね。何か物野菜を茹でるとか、魚を焼くとか、まあ、味見をするとか、そういう料理の過程において使われる技術というものを注目して身につけることによってどんな食材でも扱えるようになりましょうっていう本ですね。
その技法の紹介はどういうされ方してるんですか？
基本はやっぱりレシピはあるんですよ。
あ、レシピがある。
そうそう、テーマとなる技術というか目指すところがあって、それのためにまずその一番分かりやすいレシピが出てくるみたいな感じですよね。
切る違う、
切るもありですけど、例えば、まあ、出てくるので言うと、まあ、後半はねなんか割と具体的なレシピが多いんですけど、例えばその、うん、まず豚肉を焼くところからみたいな感じで焼き方をまず出てくるわけですよ。でその焼き方自体を、まあ、教えてくれた後に、じゃあその味付けのバリエーションもしくはその切り方とかっていうものでこう料理のレパートリーを広げていこうみたいな形ですよね。そういうものが、まあ、繰り返されているような本ですね。だからある意味一番その創造性というか横に広がる展開が期待できるレシピ本、まあ、レシピ本と言っていいのかあれですけども、まあ、料理本ですよね。
いや、料理の四面体も確かにあれですよね。冒頭の方にまずその煮それするっていうか、肉のを焼くときに表面軽く焦がしてから調理する、中に火を入れると、味が逃げないだけど、この手法は名前を変えて万国共通で全ての国において行われているみたいなことがちょっとずつ書かれていっていや、そしたらこの通りとこの通りと全部一緒じゃねみたいなことを言い始める本なんですけど、まあ、それの手法に近いというか、
そうですね、
根本的な考え方も、
だからレシピだけを見てしまうと、そもそも例えばじゃあこの肉の焼き方って何の目的があるのかと、そういうことを理解しないでやっちゃってるわけですよね。
なんか要は5分、蒸し焼きにする、
そうです、
その後なんか15分煮るみたいなことだけ覚えてると応用が効かない、
応用が効かないんですけど、例えば最初にまず焦げ目をつけるっていうのが旨味が逃げないためって分かってしまえば、じゃあ次にね、なんか適当に肉の塊が出てきた時に別のレシピをやろうと思った時にも、とりあえず一回表面だけ焼いとけば旨味逃げないよねとか、そういう応用の仕方ですよね。
ごぼうってなんで酢水にさらすのかなとか、
ああ、酢なんですかね
なんか色が
色とか、
ああ、なるほど、
そういう理解の仕方でそのレシピの横展開を身につけましょうというのが、この今持ってきた本ですね。レシピを見ないで作れるようになりましょうと、
なんかそういう、なんだろう、アプローチ 要はその根本的な構造を見つけて、うん、応用していくみたいなことって多分料理だけじゃなくても、
うん、
こういろんな方面でできるというかすでにされているような気がしますよね。
基本何でもまあそうだと思うんですよね。その、まあ、松井さんと武田さんは本の編集とかもされてるじゃないですか今、
はい、
自分のところでも、うん、で意外と一般の多くの方は編集の仕事ってどうやるのってみんな言うじゃないですか、うんうんうん、でも実はそんな難しいことしてないですよね、うん、その作業としては、
うん
うんうん、だけど実際にやってまずわからないとその一個一個の意味が全然できないですよねみんな、
うん
うんうん、一個一個分かってしまえば仕組みとしては分かるし、あとは本人の能力次第というか。
結構昔、うん、今の話を受けて思ったのは、あのカレーを作るやり方はすごい理系の勉強になるみたいな、
うん、
とかそのっていう話もあったり。
えそれは何て言うんです
か。なんでだっけな、要は順番に物事をやってこう肯定的にやっていくっていうのが、うん、私そういう本になってる気がするんだけど、子供とかにこうカレーを作らせるみたいな、
うん、
そうするとなんか理系脳が育つみたいな、怪しいな
そこだけ聞くと超怪しいけど、
はい、あまあそうそう、まあでも料理自体はが基本的にそういう段取りとか、うん、すごい教育的にもいいんで、うん、いいんだけど、さっきの話を言うともう一個言うと数学的な部分とかがあるじゃないですか料理っていうのは。それ何かっていうと、うん、なんかその問題自体をの解き方とか答えを知るっていうよりは解法の方法、解法を知ってるとどんな問題でも類似問題を解けるわけですよ、
うんうんうん、
そういうことはなんかすごい今の話に近い、
うん、
はその
なんかね暗記と、
う
ん、あの理解の違いみたいなことですね。
なんかこうこの解法を覚えておけばこのタイプの問題は全部覚え、2次関数とかのこう、うんうんうん、解き方はこれとこれをやって因数分解してみたいなのがあるじゃないですか、うんうんうん、そういうのを知っておくと初めて見た数式でも解けるようになるわけですよ、
うんうん、
だからなんかなんだっけこの本の方に一回戻ると、まあ、最初の方でも言及されてましたけど、ステーキはサラダだみたいな、
はい
ね、ステーキはサラダだ、
ステーキも最終的にはサラダなのでは
っていう、刺身もステーキもサラダだみたいな、うん、そういう分類の仕方っていうのは、ま
あ、一応ちょっと話すとあれですね、何かこうソースをドレッシングっていうのはそもそもどこまでドレッシングとして定義されるのかっていうのを全部素材を変えて検証した結果、
検証するっていう、
意外とこれ肉にかけて食うやつでもドレッシングかけたらサラダじゃねっていう結論にいたり、結果なんか調理する前のそのまま食べられる、何かに対して、何かをかけたってあえたものがサラダっていう定義を作り結果刺身とか全部サラダじゃねっていう話になっていくっていう、そういう展開なんですけど、まあ、カルパッチョだとサラダですよね。
結局、まあ、天才で出てくるし、ね、うん、結局その分類するみたいな方法もすごい数学的だし、
うんうん、
なんか面白いですよ、その分析するこの特にこの著者、
うん、田村さん、
田村さんのそういう書きぶりという考え方か、
うんうんうん、
書きぶりも面白いですね。あとその、
うん、
そうですね、
筆の進め方が
基本料理好きのライターさんなんですよ。これすごい元を正すとこの方は あくまで、まあ、結果的にはレストランとかやってらっしゃるんですけど、うん、後年は、
うん、
この当時は
30代の新進というか、うん、まだまだ駆け出しのライターさんっていう感じの時に出されてるんですよ、
ね、うん、多分 2,3 作目ですよね、うん、当時、うん、最初に出た時は
なんかだからこその自由さをちょっと感じたりも私はするんですけど、70代だとこれを書かない気がするんですよね、うん、なんか若さゆえの大胆さもあったんじゃないかな、うん、まあ、かあと有名じゃなかったとか、
そうですね、うん、すみません、時代背景というか、
ね、
この30代で世界中を旅しながら取材ができるっていうのも、うん、まあね、予算の問題も考えると今じゃ絶対できないなっていう、
うん、でもなんかね他の仕事しながら、うん、趣味でいろんな国を回ったりとかもされつつの結果だと思うんですけどね、うん、これね時代ですよね、うん、
話を腰折ってもいいですか、
いえ
あのね新書で高段者現代新書でカレーを作る子は数学もできるって本
が、すごいうさんくさいですけど大丈夫ですか高段者現代新書
カレー作らせちゃいますけど
これはね
そう解決するもん、まあ、レシピを見てどうやってその問題を解いていくかっていうことがすごい数学の脳に近いよってことを言ってる本で、多分そんなに怪しい怪しい怪しい、
まあ、怒られちゃってないと思うんだけどタイトルがね、
そう、
タイトルがねキャッチーにしたかったんだと思うんですけど、そうそう、これはなんか僕結構その塾の先生をやった時に一回読んだか他の先生に教えてもらったかですぐ今覚えてたんですけど、そう、これはなかなか面白いはず、まあ、論理的思考力はレシピを、あの要は料理を作るっていうのは結構鍛えられることになるので、なんかそれのなんかこの料理の自然体はよりなんかこう分析、そういうところに行くための論理的な思考を体現してる本みたいな、分類したり実践してみたり
っていう、そうですね。またこれちょっと余談になったのとこ、すごい余談の感想を言うと、この本やっぱりちょっと80年代の雰囲気を感じさせて、すごいどうでもいいとこで言うと、この人ね、あの油を入れるときは全部ジャッっていう効果も使うんですよ。全てにおいて油を入れてると油に差し入れるときは全部ジャッって使うので注目して読むと面白いと思います。だからそういうなんか古典的な、今でいう古典的な表現を全然リアルで使えてた時代の文章だなっていうのがまずあるのと、あとこう編集もやっぱすごい気になってて、あのこれ全部サブタイトルに料理の名前ついてるんですよね。アルデリア式用肉シチュー、羊肉シチューっていうのが始まって、この中でほとんどレシピとかレシピらしいものは一つもないんですけど、サブタイトル全部料理の名前なんですよ。でなんとなくその料理は出てくるんだけど、作ってない章とかもたくさんある。
関係ないですよね。
これでもパッと見た人が料理の締め立てタイトルで中にサブタイ全部料理の名前だったら、なんかこれ作れるようになるのかと思うじゃないですか。なんか多分それ狙ってんだろうなとかちょっと思ったりとか、多分現代だったらこの料理の四面体っていうのは一番最後に解説されて明かされるんですけど、これね多分、まあ、分かんないですよ、今作るんだったらここを一番最初に持ってきて、
そうですね、
そもそもこういう理論を考えたんであると、
あの人が考えたのをこうしたと、
でこれをなんか料理の四面体っていうのを一個ずつこうなんかちょっと読みながら検証していく風にした方がなんか入りやすいっていうか、これ結構一体いつ四面体出てくるんだと思いながら読むわけですよ、僕らこれ。いやそれが面白いんだけど、
昔の本って確かにタイトルって本当に関係ない内容が多いですね。今もあるけど、よりじゃないですか、今はほら分かりやすさって大事だから、
そうなっちゃうなって、
なとは何かとか、っていうタイトル自体にもう書いてるじゃない、
まさにこれですよね。
ああね、もう結論が書いてあるよね、タイトルに、ね、
今持ってきた。
特に実用書、料理とかだと、文学とかね、まあちょっと違うかもしれないけど、面白いね、そういう見方で本の、
なんかっていうこと。ちょっとね、久しぶりに少しだいぶ前の本が
出てきた。確かに古い本を読む。今までも結構出て、まあ数年ぐらい古くても。古い本読んでないよね、この読書、
そうですね、
この番組というか、
こういう本を今新刊書店さんはどこに置くのかって結構気になりますよね。
まあエッセイか、
エッセイか、
ISBN で行こうか。じゃあジャンコード見て並べちゃえ
ば。武田君ならどこに置くの？
僕どこに置くかな？小林秀夫の横に置くんです。岡清と小林秀夫の間に置きたいよね。今の話をなんか聞いたら。
なるほどね。そっちのその文人の読み物系のとこに置きたい。
まあ、数学って自分で言ってたから。
あ、でもそうかそうか。
岡清と小林秀夫の仲いいし。
対談本も新潮社からね。そうそうそう、今文庫になって。
あの辺に置くとっていうのはうちのお店で言うとね。まあ、一応料理棚もあるんだけど、どっちにも置くかな、結構気に入ったんでお店に置きたいなとはちょっと思ってる。
僕ね、あえて料理のところにぶち込むな。
真っ正面に。
そうでね、これだから料理のレシピ本じゃないんですよ。
よくね、買ってって読んだ
ら料理のレシピ本を読む、なんかちょっと気になって、あのすごいあの、ま、なんだオレンジページとか買いに来た人がこれをなんとなく買って騙されてほしいから料理のところに真正面に置きたいね。
それを真正面と言うのかどうかって難しい。なんか我々がこじれてる可能性が
基本騙されてほしいので、ずれたものを置きたいところに置きたい。
タイトルとして並べ、ね、署名として並べるのか、内容を持って並べるのかっていうのでも違うし、
そうですね、
多分ジャンコード大きいところだとこれジャンコードとかでも分類されちゃってるから、
C コードかな、
C コードか、 C コードの方に入ってるなんかゼロナンバーみたいな、そういうのであるから、
普通にやるとねそうなっちゃうんですけど。
面白い。どうですか、ね、
坂井さんどこに
最後の最後え自分でお店に置くとしたらどういう置き方を。
僕新刊の棚がやっぱ限られているので基本はざっくり食関係の本のとこには入れてあるんですよ、うんうん、でもまあお店の中自由に置こうと思った場合だと多分児童書のところとあとは多分科学本のところですねやっぱり、うん、料理本コーナーはあんまり作りたくはないので、うんうん
うん、なるほど、うん、
いやみんなどのこれをあの文庫本の棚以外で見たらどの本のとこに入ってるのかなって見ると結構楽しく本屋が遊べるかもしれないですね、うん、という感じでそろそろ時間になりましたので一旦この読書会自体はお開きにして次はまた、近況になるであろう3月頃の予定などを、みんなでシェアしていきたいと思いますというわけで今回はここまでです。また、来週ごきげんよう。